はい、ただいまの曲はハリースタイルズでゴールデンでした。それではリュウトさん、後半ですけど、先週のトーク、渡さんのトーク、私はすごく面白かったっていうか興味深かったんですが、トーク2週続いてましたけど、先週については渡さんが今ポスドクで、研究をしているオピオイド中毒治療の診療所と治療センターと、それとのアクセシビリティ、それがどういうふうに今後影響するだろうかということのデータ、最初のデータ集めとして、その診療所のアクセシビリティを全米でこう地図化していく、こう視覚化していくっていう、そういう研究でしたよね、先週のお話。
そうですね。
で、私本当その時オピオイド中毒、あるいはオピオイド化っていうものをあまりこう知らなくて、で、こう、渡さんはもう前提として話されていて、アメリカにいらっしゃる方はご存知だと思うんですけど、これが何かということを、ちょっとこう、背景も含めて話しておいた方が、これから、また渡さんが話を展開してくださるときに、わかりやすいんじゃないかな、っていうのもあって、りょうたさんいかがですか？CDC のいろいろな資料とかも、後で渡さん送ってくださいましたけども。ご覧になられて、オピオイド問題っていうのは 何なんでしょうかね、
そうですね、まずオピオイドっていうのが、そういう種類の薬物なんですけど、オピウムっていうのが日本でいうアヘンですね。で、それの成分に関係のあるものってことで、だから病気の治療とかにも鎮痛剤とか、そういうの睡眠薬鎮痛剤で使われるし、あと、いわゆるそのレクリエーショナルドラッグっていうとちょっと違うのかな、麻薬としてもそのアヘンに始まり、最近は合成されたいろいろヘロインとかもオピオイドの一種ですね。あとフェンタニルとか、いろいろそういうのもあるんですけど、薬物の名前としてはそういうのも、オピオイドの一種です。で、アメリカでなんでそんな問題なのかっていうと、90年代頃にそのオピオイドをメインに使った鎮痛剤っていうのが認可されて、で、そもそもはオピオイド系の、日本だと多分オピオイド系の鎮痛剤って中毒性があるので、がんとか進行したがんとかでかなりもう耐えきれない痛みの人にしか使わないんですけど、そのアメリカで90年代頃に認可されたやつっていうのは緩いっていう触れ込みで出ちゃったので、結構腰痛とかそういうこの慢性的な痛みに対して結構処方されちゃったっぽいんですね。で、そうすると、オピオイドなので中毒になっちゃう人がいて、その、だから医療、ちゃんと、お医者さんから処方されたものなのに、それを、使ってるうちに中毒になってしまって、で、離脱症状とかあるからやめられなくて、そういうイリーガルな、ヘロインとかフェンタニルとかに手を出す方向に行ってしまったっていうのが一つあるので問題になってるっていうところは多分あります。
つまりこう なんていうかそれを認可してしまったこと自体で、それを処方してしまったこと自体、薬を作って売ったこと自体、それ自体が個人の問題になる以前に大きな問題ですよね。
そうですね。だからレギュレーション、その認可に問題があったし、その作った製薬会社の方がその中毒性に関しては虚偽の報告をしてたんじゃないかっていう疑いかな、もう裁判で明らかになってんのかな、それは虚偽だったっていうのが、っていうのもあって、そうですね、割と構造的なその個人が個人の選択で中毒になって死んでる人が多いっていうことではなくて、構造的な問題ですね。
でも1990年代から始まって、でも今も続いていて、で、特に、 その CDC ので書いてあったのは、2021年の薬物過剰、その取りすぎてこう死亡に至ってしまった。それが10万人を超えていて、その多くが 75% 以上だったかな。だから8万人とかそんな、それ以上になると思うんですが、がオピオイドに関与している、いたっていうような報告されていて、その数にすごく、わ、そんなに多いのっていうのをびっくりしたんですが、それが、1990年末から、こう、いや、数えていくと、した60、そのオピオイドでも60万以上とか、そういう方が亡くなっているってことですね。で、亡くなっているってことは、その、亡くならずに、そういう、こう、中毒で、すごく今も苦しんでいる人がその何倍もいらっしゃるっていうことですよね。こう、すごい大きな問題だと思うんですけど、どうしてその、ここまで、2020年代まで至ってるんでしょうね。その、いろんな、こう、なんていうか、段階があったみたいなんですけど、処方箋をして、そこから問題が生じた。だけど、その後、こう、ヘロインと共に、こう、売られてし、なんか、流通してしまった。で、それにさらに、オピオイドの、合成オピオイドが作られて、こう、なんていうか、ブラックマーケットで売られてしまったっていう、そういう、こう、いくつかの段階を、減ってしまったっていうことも大きいですよね。
そうですね。だからまあ最初の問題もそうなんですけど、だからそこで中毒になってしまった人に供給がその続いたっていうのも多分問題だし、うん、まあそもう処方を受けたんじゃなくて、その単なるその他の薬物、他の非合法な薬物とかにからスタートして、多分そのイリーガルに売られてるヘロインとかフェンタニルとかに手を出す人っていうのも、まあ多分別のルートでもいて、だからかなり問題としては広がっているし、まあ全然収まってないってことに多分なるんですけど、
それだけ長期の問題にも、なっていて、だからそれをその個人の依存症、その人の依存症に至ってしまった経緯とか、処方された後、それをさらに、こう、非合法にも入手しまったとか、いろんな経緯はあるけども、そもそもが社会的な問題で、に起因している問題であって、それを国としてもどうやっていくかっていうことは、この何年間、いろんな、こう、対応されていて、で、その中で、多分、その、渡るさんが関わっている研究とかも、そういった、こう、切実な問題に対して、いかに社会的なアプローチが可能なのか、っていうか、社会的にこの問題を取り組んでいかないと、根本的な解決には至らないし、本当のケアはできないし、それを、こう、制度面から医学的な側面から、かつ社会的にどうやっていくかっていうことが、こう、渡るさんたちが取り組んでおられることの一つの側面かなと思ったんですけど、リュウトさんいかがですか？
そうですよね。で、治療へのアクセスっていうか、その、まあ、解決策へのアクセスっていうのは、その、やっぱり社会階層とか人種とかそういったものと多分相関する傾向っていうのも、アメリカの場合特にあると思うので、まあ、なので結局オピオイド、このオピオイドクライシスでも亡くなってる人、まあ、データ見たわけじゃないんでちょっとここは推測の話ですけど、やっぱりその亡くなってる人とかを見ると数としては、芸能人とか歌手とかも亡くなってて、そういうのは大きいニュースになりますけど、そうじゃなくて日常的な数とかを見ると、やっぱりこう貧困とかそういったものと相関があったり多分すると思うので、まあ、そういうところを改善するっていう意味で、やっぱり地理学的なそういう GIS 的な、アプローチっていうのが多分効果的になってくるんじゃないかなとも思うんですが。
そうですよね。こう依存症になったためにそれを入れる、それを買うためにさらにお金を使って、経済が成り行く、それぞれの、生活が成り立たなくなって、さらに貧困が進んでしまうとか、いろんなことに影響しているのかなと思うんで、これはなんかアメリカのこの何十年の、あるいはもっと長い歳月の中のいろんな問題が絡まっていることだったり、あるいは偏見とか差別とか、そういう問題ともつながっていくことなのかなと思って、また渡るさんに GIS の話を伺いながら、こういった社会の問題どういうことどうにも触れていくことが遥かの章でもできたらいいかなということで、この間渡るさんにいろいろ教えてもらってありがたかったなと思います。これをね、もっと長い話ですが、今日はオピオイド問題って何なんだろうということを、少しお伝えしました。